口紅屋、四重の顔も松のうち。口紅屋、四重の顔も松のうち。四季。四十代の女も、年が改まって、松のうちとなれば、一つは儀式から、また、一つは身だしなみから、薄化粧をもし、口紅をもつけて、ちゃんとしておるというのである。世の中の普通の儀式などを軽んじなかった、作者の心持ちは、こういうところにも現れておる。暖かな雨が降るなり枯れむぐら。暖かな雨が降るなり枯れむぐら。四季。むぐらは枯れてしまっていて、春になったとはいうものの、まだ春が浅いから少しも青いものは見えぬ。けれどもさすがに、春らしい暖かい雨が降って、その枯れむぐらの上に降りかかっているというのである。春の初めのある光景を捉えたもので、実際よくある光景である。口紅の句にしても、この句にしても、非常にモデレートであって、少しも気を下ろするようなところ、不自然なようなところのないのが、この四季の特色である。もっともこれらは、明治もまだ、日清戦争などのあるより前の時代の句であるが、この自然を尊ぶところ、また客観的な描写を重んずるところ等が、主な傾向となって、ついに明治の一特色をなすに至った写生句というものが現れてきた。もっとも、芭蕉以来の句にもすでに事実そのままを写すという傾向のあったことは、前にも述べた通りであるが、この明治に入っての写生句というのは、さらにその度を強めて、精細にものを見て、それをなるべく客観的に写すようになってきたのである。自然、さじをも厭わずに、句にする傾きも多くなってきたのである。主として、そういう句をこれから挙げてみよう。草庵。雪の絵を、春もかけたる誇りかな。雪の絵を、春もかけたる誇りかな。四季。これは、四季の庵を通ったことのあるものは、誰も一度は必ず目に入れたに相違ない。木立に雪の降っておる小さい水絵が、美観にかかって久しい前から位置も変えずにかかっていた。今でも旧のごとくかかっている。それをそのまま句にしたので、雪の絵を春もそのままにかけておる。そうして、久しくかけたままになっているから、埃が積もっておるというのである。精細な写生ではないが、正直な写生である。手に満つる、しじみうれしや、友を呼ぶ。手に満つる、しじみうれしや、友を呼ぶ。四季。しじみを取りに、野面に出た時の句で、しじみを取っていると、手にいっぱい取れた。そのあたりを見渡してみると、友は少し遠方にいるので、おいおい、こんなにしじみが取れたから、早くそのかごを持ってきてくれ、と呼ぶのである。今まではしじみを取る方にばかり夢中であって、友と離れておることなどは心にかからなかったものであるが、手にいっぱいしじみが取れてみると、それを入れるものがなけりゃならぬ。初めてかごを持っている友のことに思いを読んで、それを呼ぶというのである。些細なことを言うたものであるけれども、何の巧みもなく、事実を助しておるために力がある。連行や勾配散りし庭の隅。連行や勾配散りし庭の隅。四季。この句のごときも何でもないことを言ったようであるけれども、事実をそのまま写生しているところに隠すことのできぬ力がある。ある庭の光景で、そこの勾配は もう散ってしまったが、その頃庭の隅には蓮行がもう黄色い花をつけていたというのである。赤い紅梅の花の散ってしまったのは目立たしいが、しかもその後にもうちゃんと他の花が咲いている。それは庭の隅にある黄色い蓮行の花で、紅梅ほど目立ちはしないけれども、それでもなお人の目は自らそれに移って、小庭ながらに春夏に富むような感じがするのである。この句のごときは非常に自然である。ありのままを写生したのである。野道行けば源元の束の捨ててある。野道行けば源元の束の捨ててある。四季。野道を歩いておると、そこには菜の花も咲いていよう。他の中には源元も咲いていよう。しかしそれらは目に入らぬので、野道に束ねた源元の捨ててあるのが著しく目についたのである。我より先にこの道に遊んでいたものは子供で、それは源元を積んで束にして遊んでいたのが、しまいに開いて各地上に捨てて去ってしまったものであろうというのである。唯一天の源元の花束を地上に描き出したところに、単純な色の力がある。浦谷先生の家に霊仙あり。庭清水藤原村の七番子。庭清水藤原村の七番子。四季。浦谷先生というのは漢学の師範をしている人であって、維新後も塾を開いてそこに通学している人は多かった。そこは松山市会の藤原村というところで、ちょうどそこが七番子であったものと見える。この家は霊仙の枠ので有名な薬師のあるところとすぐ近所で、その浦谷先生の家にやはり霊仙が湧いたのである。そこでその霊仙が湧く浦谷先生の家は藤原村の七番子だというのである。この句はただこの七番子が生命で、そこまで事実を積み出してきたところに、いかにも田舎らしい家を彷彿せしむる力があって面白いのである。これが何十番子というのでは、それほど人の注意も引かず、またその家がどんな家であるかということもわからぬのだが、たった七番子で、しかもその庭に清水が湧いているとすると、大概物寂しそうなその家の想像もつくのである。七番子を見出して、しかもそれを句に持ちうるところに写生の信仰はあるのである。地に落ちし青い踏みゆく祭りかな。地に落ちし青い踏みゆく祭りかな。四季。これは鴨の葵祭りを吟じたもので、葵祭りにはさまざまなものに葵をかけるのであるが、その葵が地に落ちている。それを人が踏んでいくというのである。葵祭りを描くにもいろいろのことがあるであろうが、その葵が地上に落ちていて、それを人が踏むという一事実を捉えきたったところが、この句の精神な味のあるゆえんである。各新しき事実の発見が写生の大事である。梅干すや庭に滴るしその汁。梅干すや庭に滴るしその汁。四季。梅干しを作る時の光景で、梅をしその汁に浸して置いてはほしほしするのである。それで竹のむしろのようなものの上に梅を干すと、その梅についているしその汁が庭に垂れるというのである。地上を赤く染めているしその汁も想像されるのである。 これもまことに一さじを見つけ出したものであるが、それによって梅を干している光景に魂が入って動かすことができぬようになっているのである。やはり写生の力である。よしずして囲う流れや冷やしゆり。よしずして囲う流れや冷やしゆり。四季。ある茶店の前に清水の流れがあって、その流れをよしずで囲っているのは何をしているのかと見ると、そこに瓜を投げ込んでその清水で冷やしておるのであるというのである。往来によしずを囲って、いわゆるよしず茶屋を出しているなどは少しも珍しくないが、これは流れをよしずで囲っているところに新しみがあるのである。そうしてこれは机の上で考えても及びもつかぬことで、そういう実景を見たことがあって、それを写生したからこそできたのである。鴨の子、たらいに子や銭やおい。鴨の子、たらいに子や銭やおい。四季。鴨の子の孵化したては、池や川に放すわけにいかんので、たらいを庭に置いて、その中に凍っておく。小さいひなは、うようよと、そのたらいの中で騒いでいるのである。そのそばには、銭やおいの花が咲いておるというのである。夏の庭のある光景を捉えたものであるが、子ガモがたらいの中に飼われているのは珍しいところを見つけたものである。そればかりではなんとなく物足らぬが、そばに銭やおいの小さい花がたくさん咲いておるところを見つけたことによって、ちゃんと一幅の絵になったのである。カモの子も小さいのがたらいの中にうようよしておる。あおいも小さい赤い花が青い葉陰にたくさん咲いている。そこに景色の調和もあるのである。稲刈りて鈍くなりたる稲子かな。稲刈りて鈍くなりたる稲子かな。四季。四季はよく稲の中道を散歩して稲子を研究したことがあった。そうして稲を刈ってしまう頃になると、稲子は大変弱ってしまって、以前のように活発に跳ね飛ばず、人の来るのにもようやくに飛び逃げるというふうに大変鈍くなることを発見して、この句を作ったのである。この句のごときは長い日数の研究を経てできた写生句である。ここには野脇松、萩の景色や花遅き。野脇松、萩の景色や花遅き。四季。前置きにある通り、自分の家の小庭を禁じたので、その庭にある萩はまだ花が咲かない。毎年今頃になるといつも野脇が吹いてきて、この萩はもとより多くの草花を地にすりつけて傷めてしまうのであるが、今年はまだその野脇も来ない。しかし庭の景色を見ると、もうまあ野脇が来るであろうと、萩なども待ち設けているような景色に見えるというのである。萩が待ち設けているわけではないけれども、毎年野脇の前に見るのと同じような庭の模様であるので、そんな心持ちが作者の頭に起こるのである。この句のごときも、ちょっと見て、ちょっと写生したという句ではなく、年を気にして自然親しんだ景色の写生である。趣の深い写生である。写生もこういうふうに進んでこなければダメである。すさあきの誇り静まる波乱かな。すさあきの誇り静まる波乱かな。四季。すすあきをすると家の中はきれいになるけれども、一時はすす埃が空中に舞い上がってその辺一面に覆われにあれるのであるが、 そのすす空きも終わってしばらく時間が経つと、空中に散らばっていた埃も自然と地上に静まってくる。その埃は庭の波乱の上にもかかっているというのである。波乱の大きな葉の上に埃が静まったということが、いかにも的確に空中全体の埃の静まったことを証明しているような心持ちがするのである。この句のごときも写生の句である。これで四季の句の解釈も終わりとしよう。